どうも、吉田でございます。ですね、最近というか、まあ昨日ですね、東京女子行きまして、東京女子関連で思い出したことがあってね、あの 6.6 のサイバーファイトフェスの時の坂崎が目がすごいっていうのをですね、富士さんとか国さんとかそこら辺がこう言っていたのをですね、思い出しまして、ちょっといろんなの見てたんですよ。でその時に去年かな、去年の、いつ頃だっけ、いつ頃か忘れましたけど、TDC ホール、レストラン旗揚げの地のね、TDC ホールの試合で、メインが、その坂崎優香と水木だったんですよね。その二人っていうのは、タッグチーム組んでて、っていう関係性があ、元タッグチーム組んでるって関係性があって、ドーモン対決。で、それこそ今回の第8回プリンセスカップありましたけども、第7回かなを、水木が優勝して、その時の王者、坂崎に挑戦すると。という試合の中で、めっちゃいい目をしたんですよ。本当に。あ、これが、いい目って言ってたんだなと思いました。もちろん坂崎も良かったんですけど、それ以上に水木がね、水木が先に入場してきて、で、坂崎、の曲が流れるってなった時にこう耳を塞ぐというね、いい目をしたんですよ本当に。あ、これがいい目だなと思いました。いや、東京市面白いですね。ちょっとまずいですよこれ。東京女子ハマるとまずいですよ。まあというような感じで、それと第103回の今回はですね、プロレスリングノア川崎豪のレビューいきたいと思います。ということで始めていきましょう。どうぞ、方にお世話は、ボイスと鈴木5年の宇治橋、河野正幸、土井浩二、黒潮イケメン二郎好きの志尊が、ゆるく、時には熱く、ブルークスを語るポッドキャストです。レスラーとのパイプや、裏情報なので、足から熱。ということで、第103回、始めていきましょう。はい、ということで、ノア行ってまいりましたと。まあ、前の回で言った通りですね、まあ、東京市見終わって、そっから終わったのが20前ぐらいかな。そっからこう、秋葉原までこう戻って、そこから京浜東北線で岡崎まで来ましたよと。んで、ちょっと時間があったんだよね。街に、15分ぐらい、15分ですね、会場が3時で、僕が、かつきさんが2時45分ぐらいだったんで、まだちょっとあるなっていうので、川崎駅だからね、中華屋さん食べたんですよ。で、なんかこのラーメン食べたことあるなと思ったら、水道橋駅あるじゃないですか、後楽園の。で、後楽園に近い方の駅、ホームから出た時に、今まで本屋があったとこあるじゃないですか。そうですね。その反対側に中華屋さんあるの分かりますかね、あれだったんですよ。あれだったのかよってね。はい。そんだけなんですけど。それ食べて、急ごうっつって。今入りまして、結構並んでましたね、入り口。バス使って行ったんですけど、結構入り口並んでて、あら、これベースボールシャツどうかなと思ったら、国さんのツイートで白の XL がなくなったっつって。僕白の L 欲しかったんで、これ大丈夫かなと思ったんですけども、なんとか、ゲットしましたね。意外と少なかったなっていう。んで、そうですね。物販行って、カシンのサイン書いてあるというのは、カシンのクッションと、それからグレートムタの、ね、結晶付けるキーホルダーと、それからガイドブックを買いまして。まあ、これはちょっとその、親にね、言われてお金出されてたんで、この間買いまして、んで、あとそう、藤田のポトルトを使うので、藤田のポトルトを買いまして。んで、席に行ったんですよね。スタンド S 席にしました。はい。んで、行くときにちょうど、ばったりね、国さんすれ違いまして。ああ、どうも、どうも。ね、ノア公式ポッドキャスターの人からですね、とすれ違うというね。そう、バッチ、新しいノアバージョンのバッチもらってないなと思ったんで、次どっか出たときに、はい、いただこうと思います。はい。まあ、そんな感じで、まあ、カメラ持ってきましてですね、初めてプロスコーにカメラ持ってきまして、大ゼロして、ちょっとこう、いろいろ、カメラ準備とかしてたら大ゼロ試合始まってまして、 N1 ビクトリー 2021B ブロック出場者決定戦、キングタニー VS 剣道家臣ね、何でしたっけ、あれ、村上和成の欠場に対してですね、そこの穴にですね、キングタニーが立候補を挙げて、で、そことこういろいろ絡めた剣道家臣が出てきてという感じでした。で、勝手にね、キングタニー勝つと思ったんですよ。そしたらまず、6分29秒、両者リングアウトっていうね、もう場外戦まで行ってましたから、2階席まで行ってましたからね。はい。その、いやいや、出場者決定戦なのに両輪すんなよっていうね、さすがの家臣。んで、第0、もう一回再試合になりまして、なんと、2分22秒、既読クラッチで、剣道家臣がキングタニーに勝利しまして、剣道家臣が出場権獲得となりました。いや、ちょっとショックでしたよ。あれ？なんでっていう。なんで、ね、キングタニーのそのポジションかわかんないし、ちょっとかわいい、まあ、同情するのはどうかと思いますけど、ちょっとかわいそうだなっていう。第3度優勝してるんですよ、ね、そうっすね、なんかかわいそうだなっていうか、どうにかならないのかなって思いました、はい、そして第1試合です。なぜかですね、第1と第2の試合順が入れ替わりまして、第1試合シングルマッチ、まさきたみや VS 稲葉大輝は8分50秒、韓国固めで、まさきたみやが稲葉大輝に勝利しました。はい。試合後、もうちょっとツイッター見たら、奈良奈々さんがね、この試合を出走者がどう評価するのか気になるってのがあったんで、言っちゃいますけど、厳しいね。厳しいですね。まあ、稲葉、正直言いますけど、レスラン時代からも、まあ、そんな、稲葉は好きじゃなくて、土井足のイケメン立場のあの辺は結構好きだったんですけども、とか、コーンとかね、アレハンドルとか、稲葉は正直、やっぱこう、レスランで見ててもちょっと微妙だなと感じていたんですよ。途中、いい時期もあったんですけど、ちょっと僕、後半、1年ぐらいは、ちょっと微妙だったかなと。思ってたんですよね。まあだから不安ではあったんですけども、まあその不安がね、この欠場するまでのノア参戦期間、何も強手残せずにね、消えたと思ってましたから、キーホルダーも消えて、ね、稲葉がいないって毎回ツイートしましたけど、で、まあ5ヶ月ぶりに復帰して、体も大きくなってね、変わったと思ったじゃないですか。正直ちょっと変わったとは思えない。ダイビングボディアタックというか、ぶちかまし、飛びつけ式ぶちかましが、こう、今までは飛びつけだけだったんですけど、こう、体がでかくなった分、ごつくなった分、こう、そのまま、ゴンとこう、いけるのはいいと思うんですけども、この試合に関しては、こう、なんだろうな、稲葉の食らいつく感じも見れなかったし、その、ま、あれ、勝つかもっていうのも見えなかったんですよね。カメラ撮ってて、表情良かったです。ツイートもしたんですけど、表情良かったんですけども、表情良かったし、なんて言ったろう。良かったし、曲も変わってね、まあ水のダイブから変わってどうなのかなと思ったんですけどね。まあまあいろんな方がね、稲葉、B ブロック突破みたいなのを言っていて、正直僕、それこそ、富士さんとか、サナリーさんとかね。じゃあ、正直僕も思ってなかったですけど、そこら辺の方々が言うならそうなんじゃないのと思ってましたよ。でも、ちょっと機内の試合見せられると不安。かなり不安。だちょっと昨日の試合見て、N1 ビクトリー出場もちょっと、と思っちゃうし、B ブロック突破なんていうのはちょっとないのかなって思っちゃいました。結構厳しく言ってますけど、これはね、僕思う、まあレスワンはすごい好きですよ。好きだし、本当にレスワンの人がベルト取ったら嬉しいけど、だからといって甘くなっちゃいけないというか、自分に、その、 ルソワンだから試合しな、その試合がつまんなくてもいいわけじゃないじゃないですか。うん。と僕は思うんで、これはちょっと厳しいなっていう。だ、正直に言いますよ。厳しめというか。正直に言います。ひどい。ひど、まあ、ひどいって言い過ぎかもしれないけど、ちょっとこう皆様がご期待してるものには遠く及ばなかったかなって思いました。はい、そうですね。悲しいですよ、僕だってこんなこと言うのは。でもちょっとね。でね、ビタディさんがですね、今のよしあしみたいな感じみたいなこと言ってましたけど、まあ、それに近いのかな。ってことはやっぱこの後よしあしってことは化ける可能性があるわけですから、本当に頑張ってほしいなって思います。もちろん応援してる選手がいるので、期待です。本当に頑張ってほしい。不安ですよ、でもこのままじゃ。はい、まんま言うとね、あれなんで、なんときますけど。はい。そして、結構長く変わりました。第2試合です。キングタニー、モハムデオニー、斎藤キトシ、井上正雄 VS、宮脇潤太、岡田金也、矢野康隆、藤村海は、10分20秒、スイクルですからの固め固めで、斎藤キトシが岡田金也に勝利しました。はい。この試合、僕、キングタニーの表情注目してたんですよ。N1、落選してどういう顔してるのかなっていう。そしたら意外と、まあ、まあ、キャラもあるんでしょうけど、意外とニコニコしてましたね。もうちょっと悔しがってもなと思いますけど。で、アキトさんが強い。終盤のラリアットは結構言えてなかったっすね。で、個人的に印象に残ったのは、岡田金也のローリングスパット。キレがすごかったですね。あとは、矢野安隆のね、ポートバッチになってるフライングボディアタックとか。あとは、藤村海、試合権利渡ってたかなっていうのは、ちょっと、2回目見れてないんであれですけど、なんか試合権利渡ってなかった気がするんですよね。僕、そのずっと藤村海だけカメラで追ってたんですけど、全然何が入れないみたいな。でした。どうも。秋吉さん強いし、まあ、昨日のこの8択マッチ見ちゃうと、ああいうのはやっぱ秋吉さんだなって思いました。そして、第3試合です。いろいろ展開された鈴木小太郎、日高行人 VS 原田大輔、小峠敏は14分5秒、片山ジャーマンホールドで原田大輔が日高行人に勝利しました。はい、最後がね、綺麗でしたね。正直、この試合の途中でトイレ行っちゃったんですよ。なんですけども、試合、本当に、あれどうなってたっけっていう、最後終わったとき。そこはちゃんと見たんですけどね。日高がショーンキャプチャー狙って走り込んだところのカウンタージャーマンと同時に、小太郎が多分タイガードライバーやってるんですよ。確か。だからどっち見ていいか分かんなくて、タイガードライバー見てたら終わっちゃうみたいな感じでした。はい。非常にいいフィニッシュでしたね。そして第4試合です。清宮海斗 VS、野沢野上に変わりまして、ここから始め。こちら12分12秒、ストレッチプラム式フェイスロックで清宮海斗が大原はじめに勝利しました。はい。一番思ったことね、入場で。大原はじめの曲がその、キャプテンニュージャパンっぽいなっていう、ね。思いました、それ。ですが、非常に面白かったですよ。元ヘビーリスナーのおなじみの大原はじめ選手ですけれども、よくてね、やっぱいい選手っすよね。結構僕好きかもしれません。試合後もね、こうちゃんとお客さんに完成答え返っていくっていうところが非常に良かったです。はい。興味はまあさすがのというかね、とこでした。まあ、さすがにね、ここで負けるわけにいかんでしょっていうところだと思うんですけども、結構スリリングな場面あったし、よかったと思います。はい。いい顔しました、清宮。そ して第5試合です。 JC ジュニアヘビー級タック選手権なら、間違えました。 JC ジュニアヘビー級タック選手権試合ではなく、レスルワンタックチャンピオンシップ王者組吉岡聖輝進むユニバースタタスケアルハは18分54秒クロスフェイスロックで進むユニアがタタスケから勝利いたしました。第44代王者が初防衛に成功とした。はい、この試合もですね、まあ、僕カメラ買った理由っていうの一番がレスワンで撮る人あんまいないよねっていう、新日はねいっぱいいますけどレスワンでいないからじゃあ撮っちゃおうよっていうところで買ったんですよ。でこの試合やっぱり吉岡とアレハ、まあ吉岡とアレハンドロが関係性がねいろいろありまして、前言ったらその今使ってるスカイツリースタープレスは吉岡聖輝戦で初めて披露してそこからまだしてないっていうさ、そしてもう一個ですね、これ忘れてたんですけど、吉岡聖輝もともとレスラーにいまして本体にいたんですよ。なんですけどもストロングハーツのに新加入するんですよ。その時に最初その時物販で売ってたアレハンドルのマスクをかぶって入ってきて、こうシーマもねマイクでレッスル、ストロングハーツの新たなメンバー、アレハンドルつってではなくつってパッてマスクで吉岡せーつって、そういう関係もあるというね。ですからどうこう期待しても楽しみなんですけれども、この試合もやっぱり吉岡とアレハ進むと忠助という感じでしたね。はい、アレハのね空中殺破が目立ってましたよ。アレハがこの今後の赤いかっこいい感じになったことによって、今までのそのギャグ感というか、その何て言うんですかね、こうおちゃらけキャラからですね、卒業というかしまして、非常に良かったです。前よりめちゃくちゃ強くなってるっていうね。あれは勝つかなと思ったし、SOS ソドン決まってたし、良かったですね。まあ、最後ここでアレハが負けないっていうのも、まあ、なかなかこうね、意外というか、レスドラの時はもうすぐ負けてましたからね。良かったですね。進む上手いし、やっぱ。吉岡とアレハの絡みはもっと見たいし、できれば GHC ジュニア戦どっちかが取ってやってほしいなぁなんて思っておりますよ。見に行こうと思いますよ、それは。はい、行くでしょ、 S1 ってならね、 S1 ファンなら行かなきゃいけないんですよ。はい、そして第6試合です。8人タッグマッチ、剣道家臣、桜庭和志、藤田和之、あれ、ちょっと、なんか、ブラウザの故障が、はい。まあ、杉浦軍対、今後ですね、そう学ぶ、覇王、中島か瀬古剣王は、ちょっと見えなくなっちゃった。すいません。最近携帯、調子悪くてね。は、まあ、ファーボムですね。ビーストボムで、藤田がですね、覇王から勝利しました。はい。いや、藤田強かった。まあ、この試合も僕はソヤを基本的に取っていたんですけれども、18分9秒、ファーボムですね、からね、味固めで覇王、藤田が覇王に勝利しました。強すぎる藤田というね、のが、それなのか。この試合、まあ、個人的に良かったのは中村大輔ですよ。僕はあんま知らなかったんですけども、めちゃくちゃ素早く弟子取るし、それだけで脅威になる。あとやっぱ中島と桜庭ですよね。N1 の同じブロックということで、蹴り合い展開しました。で、剣王と歌詞も同じブロックになったということで、こうやれる展開と。じゃあ、そやわってなると、やっぱそや藤田ってことになるわけですよ。さて藤田、いやゴツゴツしてましたね。2回やって2回負けてんのかな、藤田ソヤが。そろそろね3度目の正直期待したいと思いますよ。 でも最後ですね、最後藤田が一人になって、ハオと一人になってクロレッテルぶっ倒す、中島勝志が入ってクロレッテルぶっ倒す、スライガンレッテルぶっ倒す、ソヨラレッテルぶっ飛ばす、で最後ハオにビーストボムっていうね、もう強すぎんだろっていうね、これ N1 優勝すんじゃねえって思っちゃうぐらい強かったです。はい、さすが野獣ですよ。よし、面白かったですねこれは。そしてセミファイナルです。スペシャルタッグ川崎丸藤野沢ロンが痛い早田小川義成は17分56秒、足4の字固めで小川が野沢ロンガイに勝利しました。はい、なんとこの試合早田と小川のセコンドにというかね、まあセコンドかにですね、清宮会とか野沢ロンガイと清宮のシングルが組まれてたということで、まあ、清宮がそこに入ってきて、もういきなり清宮がですねこう思うよ、早く早く打たすわけですよ。で、ロンガイ入ってきて、ロンガイも余裕で椅子に座ってるわけですよ。でこうちょっとこういうみたいな感じで煽ったりして、それにこう興味がいら立つみたいないう感じもあって、で試合始まっていきなり本当に興味がドロップキックで起床するんですけど、あっという間にこうロンガイが椅子とか場外とかでダウンさせる。そのまあ言い方、よく言う言い方ですけど、老快なテクニックというか。うん、本当にその義堂さんとか波のテクニックで清宮を何度もそのくらいがありましたね。はい、ありました。んで、まあ試合レビューするもんじゃないでしょっていうとこもあるんですけど、終盤ですね、丸藤が前の無駄戦で持ってきた無駄戦で持ってきた消火器持ってきて、こう消火器で野沢とこう小川をこうバーってやってこう中煙が開けたら、小川が野沢に足をのじ仕掛けてるっていうね、はい、で気ぶっとるっていう、なんともなんか不思議な感じでした。はい、で試合後にね、丸藤が毒気でやってとかしてましたけど、まあまあまあまあまあ、無駄がいたらもっと盛り上げたのかなって思いました。丸藤の曲がいいですね。はい、以前クニさんがですね、わかりづらいんだよ丸藤のあれはって言ってましたけど、まあわかりづらかった、はい。そしてメインイベントです。これですよ。大きい花火。GHC ナショナル選手権並びに世界ヘビー級選手権。GHC ナショナル王者杉谷隆史 VS。世界ヘビー級王者田中将人は38分37秒なだれ式オリンピック予選スラムからの耐え固めで、杉谷隆史が、第5代 GHC ナショナル王者が2度目の防衛に成功、第29代世界ヘビー級王者が2度目の防衛に失敗、杉浦が第30代世界ヘビー級王者となりました。はい、ホームページ見てたけど長いんですけど、いやすごかった、すごかった。いやちょっとなんかレビューするのもこうおこがましいというか、いやもちろん僕なんかですね、まだ5年ですから弾丸ヤンキースのその活躍っぷり見てないですけど、その関係者抜きにしてとんでもねえ試合してるなって思いました。はい、マジで、すごかった。二人とももうね、杉浦は50超えてて、田中将人も50近い中で、こんだけの試合できんだ、って。今、喋ってもプラル立ってきましてますよ。うん。すごかった。すごかったしか出ない。よね。こう、田中将人とか、杉浦の噛んだりしてね、お前に負けなきゃいかねえんだよって言ったりとか、そういうこう、類戦をしてくるのもあれば、もう、ごっつごつのやり合い断崖式、まだいっぱい出ましたよね。ナドラ式、フランケナ式、ブレインバスター、二人とも。で、本当終盤ですね。杉浦が、どっちが先？杉浦がスライディング D と予選スラム。田中将人が、あれ、でもお互いの技をやり合ってこうダウンした写真があったんですよね。で、あれでも、あれ、これ、一応その、時間も制限勝負だけど、あれがあるじゃないですか。両者、 ノックアウトと思ったら、立ち上がって、最後、流れ式オリンピック予選スラムっていうね、もう、えげつなすぎるだろうっていう、写真を連写で撮ったんですけど、もうぶっ刺さってました。あれ、ちょっと画質があれでね、歩けなかったんですけど、ぶっ刺さってましたね、あれ。いや、すごかったね。これがね、その、ポッドキャストとしてどうなのかっていうのは微妙なとこですけど、マジですごかった。見た方がいいです。で、まあ、杉浦ここからノアに上がっていくのかなっていうか、ノアだけじゃなくて、こう、ゼロワンにも上がっていくのかなって感じですね。火祭りはね、菅原が優勝しましたから、そことの試合なんかもあるのかなと思ったり。っていう感じですね。で、試合後、家臣サイン会行って、サインしまった。レスラン T シャツ着てったらですね、あれあ、レスランってこう、笑われましてですね。やっぱ、すが歌詞になると。嬉しかったですね、あれは。あとは、まあ、そうですね。そう、シールみたいなのあったじゃないですか。ツイッターフォローと、なんか、ノアコーデしてったら、みたいな。で、こう、まあ、ツイッターフォローと投稿で、ムタのシールもらって、で、丸藤か杉浦のシールが選べる、その、ノアコーデ。僕、ノアコーデしててないんですよ。だって、レッスン T シャツつけてたから。そしたら、くれてね、はい、丸藤にもらいました。で、試合後は、ザ・リーブ様よりですね、クリアファイルと、うちは、さらにサイン会、ことやげやつし、原田大輔、まあ、それから、そう、吉岡関と進むゆうやが しますっ、つって。で、僕もその、まあ、まあ、高校生ですから、予算がないわけですよ。で、家臣のクッション買っちゃったから、ああ、買えないじゃん。吉岡関のっていう、ね。レッスン T シャツ着てったのに、いけなかったら本当に悔しいし、リベンジしたいです。はい。よし、アレハとの絡み期待してますよって言いたかったのに、言えなかったんで。マジで悔しいです。はい。リベンジしたい、これは。ってな感じですかね。で、この試合目立ったのは、目にですね、まあ、目にちょっとこう、障害を変えるというか、目が不自由な方が結構お客さんで来てて、なんで、よく、今までそう見ないじゃないですか、会場で。と思ったら、なんかそれもその、このノアの、工業のね、一環というかのがあったらしくてですね、そこも、そういうところもこう、やってるのもさすがだなと思いました。はい。そして、そうですね、非常に楽しかったです。はい。やっぱノアっすよ。うん。やっぱノアだなって思いました。はい。ね、オードトーナメントで、全日のオードトーナメントで足の以外レースワンテンを全滅した中でね、こんだけこう、レースワンテン使ってくれてるんで、ありがたいです。うん、で、物語は N1 へと、とても盛り上がってまいりましたよ。うん。で、そう、新大発表ありましたね。新大発表、まあ、多くの方がこう、武道館大会を予想したと思うんですけれども、とか、ドームとかね。なんと、2022年、1.1 日本武道館大会決定いたしましたということで、袴姿の丸藤が試合前に現れてですね、うん、出てきてこう V 振りというかね、して正月武道館ですよ、いけねえって、いけなくない、いけないっしょ、いけないですね。だどんくらいのカードをこう組んでくるのかというのも気になりますけど、いけないって、正月は。ね。どうせなら、まあ、1.5 に当ててこなくてよかったなと思いましたけど、1.6 とかでよかったか、もっと前の2月とかね、日曜とかでよかったのに。うん。で、そう。小瀬さんがね、こういう風に聞くことによって、ファンが何を求めるか分かるのをやったんじゃないかっていうやつは言ってましたけど、それかっていうね。こう、ファンに振ることによって、ファンが何を求めてるかっていうのをこう知るっていうのは、さすがだなって思いましたよ。うん。 予想に気づいたのさすがです。はい。という感じですね。トータル総括ですね。ノア、カルッツ川崎、まあ、ベースボールシャツをね、着てる人も多くて、非常に楽しかったです。素材もね、意外とちゃんとしててね。で、こう、まあ、いろんな人の見てると、ただ着てるだけじゃなくて、白と黒を合わせて、こう、半分半分で、ね、着たりとか、あとは、背中にね、背番号と、ローマ字で丸藤みたいなの書いてる人がいたりとか、アレンジもしてて、そこら辺もこう、のはね、団体として言っていけば、そういうのもいっぱい増えるのかなと思うので、ベースボールシャツ、非常にいいと思います。はい。ってな、感じですかね。うん。まあ、ね、新日のロスインゴ勢が発熱みたいなのもありましたけど、まあ、前を向いていきましょう。うん。まあ、よかった。本当に、ちょっとこう、見ていただきたい一戦ですね。はい。もちろん、目も良かったし、ジュニアタックも良かった。はい。みたいな感じですね。ということで、終わっていきましょう。当時方のよっさ。では、リスナーの皆様のご意見、ご感想、ご質問を募集しています。それらは、ツイッター、こう、よしつは、アットマーク、河野正幸待望論の、リプ、DM などにお願いいたします。また、ハッシュタグ、よしつはラジオのつぶやきも、じゃんじゃん募集してますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということで、終わっていこうと思ったんですけども、そう、N1 ビクトリーですね、家臣になりましたから、それを踏まえてのプレビューですね、まあ、明日かな。夏休み、もう19日から始まっちゃうんですけど、学校がそれまでにちょっとね考えて今日考えてですね宿題終わったんで考えてやりたいと思うんでそちらもぜひお聞きください。一応国さんのアンケートの方にね送っといたんで読んでいただけると幸いです。はい、てな感じですかね。そう、あとノマにはですね僕本当にすごいその自分勝手なお願いなんですけどノマさんにはですねどこかの小中高生安チケットお願いしたいと思います。あとで S1 はね小中高生500円チケットありましたからね。しかもそのそれすごいのが後楽園大会だけじゃなくて地方もそうだし、ビッグマッチもそうっていう大田区500円ですよ。分体500円ですよ、うん、あれですよ。もうさお願いします。はい、お願いしますってな感じですかね。一応、このポッドキャストでも稲葉も応援していきますから、結構厳しく言いましたけど、まあ、稲葉、頑張ってほしいと思います。まあ、稲葉が頑張ったらね、ノアも、レスラーになると思うんで、稲葉には、その分も、頑張っていただいて、ノアを、レスラーに染めていただきたいと思います。ということで、103回の今回は、33分19秒で、試合終了です。ありがとうございました。稲葉頑張れ。